正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
9月26日午後1時を回りました。今日もゲストをお招きしてるんですが、
そうなんです。
テーマ、大きなテーマとしては SDGs、SDGs ってよく聞きますし、目にしますよね。
皆さんもね、もうご存知かな、
今日はゲストさんからのお話の中にも出てくると思いますが、この SDGs って、サスティナブルデベロップメントゴールズ、SDG、ゴールズの S で SDGs、持続可能な開発目標。
この番組でも何度となく美咲さん言ってくださってますけど、
はい、
持続可能にならなければいけないねっていうことです
よ
ね。
そう、続けないとやっぱりね、ダメだし、社会をちゃんと維持するべきでしょうと、それだったらということで17のゴール、169のターゲットで構成されています。これ国際目標ですよ。
です、ね、
2030年までに、より良い世界を目指しましょうという、そういう世界的な取り組みです。
はい。
で、今日はですね、その SDGs に関する取り組みの中で、大学としてはどういう取り組みをしてるんだっていうお話が、なかなか皆さんもね、こういう機会ないと思うのでね、今日お伝えできるの本当に嬉しいですし、ゲストの方もね、来ていただいて本当にありがたいなと思ってますのでね、しっかりお伝えしたいと思います。参考までにということで、ぜひ皆さんお聞きください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、今日はゲストをお迎えしてお話を伺いたいと思います。
はい、本日のお客様は神戸大学の副学長でいらっしゃいます北隆様です。こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。2020年に SDGs の推進室を設立されて、 SDGs 推進室長も務めていらっしゃるんですよね。
はい、
笑顔素敵な、はい、副学長お越しいただきました。
は
い、
さて、テーマはテーマでね、はい、今の流れに沿ったテーマで SDGs 推進室というのを、大学として設立されたということなんですね。はい、基本的にこういう SDGs の取り組みはもちろん社会もそうなんですが、学生たちもね、これからの世代を担うという意味では学生さんたちの取り組みもたくさん必要だと思うんですが、
はい、
この神戸大学の、学校主導、大学主導の SDGs 推進室というのは具体的にはどのようなことをされているんでしょうか。
実は SDGs の中にサステイナブルデベロップメントゴールズと複数になってるんですが、17個のゴールがあるんですね。
はい、
で、そういうのを全部17個をこう頭に入れてる人はまずいないと思います。入学試験じゃありませんので、最近ではこのウェニングケーキモデルと言いまして、それを3つに分けましょうというような発想があります。で、1つは社会経済で、1つは我々の身近な生活、人権、教育、で、もう1つが自然と環境っていう、こう我々のバックグラウンドにあることですね。この3つに分けるっていうのが非常に分かりやすいんですね。なぜかというと、我々のその環境が崩れると社会っていうのは成り立ちませんし、社会が成り立たなければ経済が成り立ちません。逆もそうですよね。良い経済を作るためには我々が豊かな暮らしをしないといけないし、そのためには安全な環境がないといけないということで、全部つながってるということで、こういう3つをうまく取り組むのようにして我々やってるんですけれども、
はい、
そういう意味で我々の大学の中で、5つの柱を立てて行動しています。
はい、
で、大学ですのでいろんな新しい技術がありますので、イノベーションという言葉で、
はい、
よく言われますけれど、新しい技術を作り出していくということを取り組んでいる。
はい、
それから、価値の創造ってちょっと難しいんですけど、価値の創造と実装っていうんですけど、これは簡単な話で言うと、例えばフェアトレードみたいなものがありましたよね。ああいうのって新しいアイデア、価値、でそれを皆さんにこう、 知っていただく、実行していただくという、まあ、こういうそのことを普及していきたいという視点、
はい、
それからやはり人材育成ですよね、学生さんと一緒にこういうのに取り組んでいくということ、
はい、
それから地域との連携、これ非常に大事です。自治体企業さんと一緒にやっていかないと、大学だけでは何もできませんし、生み出すものがありませんので非常に大事になってくると。それからちょっと今これコロナでできてないんですが、世界の現場とのこの強い、連携といいますか、やはり日本にない問題というのが海外にはありますので、まあ、そういうところとのそのつながりを強化したいという、こういう5つの、取り組みの柱を、まあ、基軸にして動いているということです。で、具体的な行動といいますと、メンバーを募って多くのメンバーと一緒にやっていくという意味で研究交流会というのを、まあ、要はパートナーさんですね、パートナーさんを募ってやってます。現在100団体近いパートナーさんが神戸大学の SDGs 推進室に入っていただいてます。
それはその企業さんも、
市町村もそうです、
市町村、自治体
も、神戸市さんも兵庫県さんにも入っていただいてます。
そうですか、
これは強いですよ。
そういう意味でこういろんなプレイヤーをそこに入れて、我々産官学民金っていうんですけれども、その全てのプレイヤー、特に民の力っていうのはめちゃくちゃ大事なんですけども、そういうその方々を取り込んで一緒に動いていくと、そういうプラットフォームをまず作りました、
はい、
でそこに対して、フォーラムみたいなものを開催して、これはだいたい数ヶ月に一度の非常にそのバリアの低い、敷居の低い、フォーラムで皆さんに入っていただいて、情報公開あるいは情報共有するという場所を設けています。現在6回やって、また11月頃に次回するというような段取りで進めてます。
なるほど、
それからと社会連携プロジェクト、これ目玉なんですけれども、
はい、
そのパートナー企業さん、パートナー団体さんと一緒に、具体的な事業をやってます。例えば学生 SDGs 推進プロジェクト、それからカーボンニュートラル推進プロジェクト、それから学生環境会議、ちょっとこれはニュートラル のカーボンニュートラルの推進プロジェクトと関係してるんですが、学生さん主体の会議を立ち上げ、あとマイボトルリサイクルプロジェクト、から食品ロスの削減、から地域循環自然共生社会推進、まあ、グリーンですね、グリーンのプロジェクト、それから持続可能なツーリズム、あと大阪関西万博、これから控えてる楽しいイベントですけども、まあ、今のところこういう8つのプロジェクトを具体的に動かしていて、まあ、学生さんが入っていますし、我々教員も入ってますし、ここにそのいろんな団体、先ほど そのパートナーさんが入ってられるということで、どんどん動かしているという、こんな状況です。
なるほど、このプロジェクトそれぞれね、しっかりお話を伺いたいところなんですが、いくつか ねピックアップさせていただいて、
はい、
一番初めのこのね、プロジェクトで学生 SDGs 推進プログラム、これはもちろん学生さんもかなりこうたくさん参加されて、
はい、
プログラムとして成立しているということだそうですけども、内容としてはどのようなものなんでしょうか。
そうですね、
は
い、これ今一番規模が大きくてかなり時間を使って活動していることなんですけれども、学生さんの啓蒙といいますか、学生さんに対する意識を高めるということを中心にやってます。先ほど、17のゴールがあって、それを分類すると3つに分かれて、まあ、全体として SDGs とこういうふうに取りまとめてるんですけども、
はい、
最近の研究結果では SDGs とぼんやり理解して行動してるっていうのが非常に多いんだそうです。ここの17のテーマっていうのはなかなか意識してない、それあるいはまた3つに分けても意識できてない、なんとなくっていう SDGs ってこういうのが非常に多いらしいですね。で、そういうその学生さん その潜在的な意識をまず明らかにするというステップを踏んで、でそれを踏まえて勉強しようじゃないかと、学びのプロセスを経て、それからホップステップジャンプで行動していくというところにつなげたいなというのがこの学生 SDGs 推進プログラムになります。でその意味で学生さんにまず最初に気づいていただくと、自分たちは実はこういう人間だったんだという意味で、学生の SDGs 調査っていうアンケートですね、
はい、
これを実施して、まずは状況を知っているというこんな感じですね。
問題は多分ね、学生さんたちをそれが受けての行動だと思うんですが、
そうですね、
その後のその継続的な行動っていうのはどのようなものがあるんでしょうか。
そうですね、まずアンケートで学生さん、今回623人の学生さんがこのアンケートに答えてくれて、
はい、
まあ、それで学生さんがどんなことを SDGs に対して意識してるんだろうということを、我々が知りました、でちょっと一つ面白い結果があって、SDGs の意識調査っていうのをやったんですね、
はい、
そうしますと 同居してる学生、親御さんと同居してる学生さんは下宿してる学生さんよりも意識度が高いんです。
意識度が高い、
例えば知っているだとか SDGs について考えているだとか、そういう意識の方が高い。
そうですか。
でそれはおそらくコミュニケーションする、はい、相手が多いんだと思いますね。下宿してると普段、友達と、あるいはスマートフォンとかの情報しかないんですが、同居してるといろんな方と話するっていう、だから SDGs っていうのはそういう意味でいろんな方と対話するっていう、我々が先ほどパートナーって言いましたけども、ああいう多くの方と一緒にするっていうのが非常に大事なんだなというふうに、まずは意識として持ちました。で最終的にはこれは大学にとどまっててはいけないので、関西あるいは全国に広げていくというふうにしたいなと思ってまして、実は関西に SDGs プラットフォームっていう部隊がありまして、いろんな大学をつなげてる団体があるんですけれども、そういうプラットフォームも生かしながら横展開していきたいというふうに考えてます。
今ね資料を拝見しているとプロジェクトの中にも学生環境会議という、ズバリそういう名前のプロジェクトがあるんですが、これはその学生間との話し合いの場を作ろうという、そういうことなんでしょうか。
そうですね、これもユニークなプロジェクトでして、実は神戸大学に法学部と経済学部が連携して作ったエコのリーガルスタディーズという、エコの、経済ですね、リーガル法律ですかね、スタディーズって、この融合した授業があります。でそこにその脱炭素地域づくりっていうその課題があるんですね。でそこを履修してた学生さんが実は2021年の2月にですね、大学に脱炭素推進に向けた提言っていうのを提出してきました。先生こういうのをやってくださいよというふうに持ってきたんです。これ神戸新聞さんにも扱っていただいたんですが、
拝見しました。
ありがとうございます。それを受け取った時に、じゃあこれ出すだけじゃなくて、なんかしようよと、一緒にやろうよということで作ったのがこの学生環境会議です。実は、こういう学生の環境会議、議論する場だけではなく一緒にやろうよということで、カーボンニュートラル推進プロジェクトっていうのを我々の推進室に作りました。でそこの中で、今2050年までに温室ガスを、全体としてゼロにするっていう非常に厳しい目標を設定してます。でそれを実現する、アカデミアですのでいろんなものがありますから、その技術もうまく駆使して、政策的な面でもうまく工夫を凝らして実現していきたいというふうに思ってるんですが、一つは省エネルギーのアプローチ、エネルギーを使わないというアプローチ、それからそういうそのカーボンを作らないという、再生可能エネルギーを使ったりして作らないというアプローチ、それからカーボンを食べるというか減らすというか、その減らしていくという努力、そういうのが必要です。で実はそれ技術的な側面3つなんですけれども、政策的な面、それから人材育成の面、社会連携の面、いわゆる実装の面ですね、こういうのをうまくこう組み合わせていくというのがこのカーボンニュートラル推進プロジェクトということで、進めていると。それぞれのテーマを教員と学生が一緒になって進めているという状況でした。でこれはでしたって言いましたのは、実はその我々こういうふうにやってましたところ、大学の方でカーボンニュートラル推進本部、もう学長直下の組織を作ろうという話が出てきまして、どんどん話が膨らんでまして、でそこには教育も入って、キャンパスも入ると、そういうことでどんどんと、拡大しているという、そういう状況になってまいりまして、今一生懸命そういう意味で学生さんと一緒に日々取り組んでいるところ。
素晴らしいですね。
このねプロジェクトの中で非常にこうなんか生活に一番近いテーマでね、マイボトルリサイクルプロジェクトというのがこれがありますが、
なんとか私もできてると思ってるんですが、
持ってますよちゃんと。
ありがとうございます。
持ってますよ。
これはね、タイガー魔法瓶さんと今やってる一つのプロジェクトでして、マイボトルリサイクル、ステンレスボトルを使ってできるだけこうペットボトルのような排出を減らしましょうということでやってます。中身もやっぱり提供しないといけないので、 あの日本コカ・コーラ株式会社さんと一緒にこの中身の詰め物水ですけれども、はい、それを学内で提供するという試験的なあの取り組みを開始してます。でこれはコカ・コーラさん の, あのボナクアウォーターっていうんですけれども、はい、まあ、ウォーターサーバーです。でそれをあの学内のキャンパスに置いていただきまして、これ実は日本では4代目だそうです。コカ・コーラさんの、本社さんに本社に置いてまして、はい、2代目はユニバーサルスタジオジャパンの社員食堂にあるんだそうです。で3代目が我々 の, あのパートナーでもあるタイガーマホビンさん の, ああの社員食堂に置いてると、うん、で4代目が神戸大学にあるということ で,
すごいです、ね。
まあ、水と炭酸水を提供していただけるんですが、最近では炭酸水を入れるステンレスボトルも出てきたようですので、
はい、 そ, うですね。
まあ、そういうのをタイガーさんがこ の, あのリサイクルプロジェクトで提供いただいて、神戸大学 の, あのウリボーのロゴも入ってる、
う
ん、そう可愛らしい の, あの
そうですか。
神戸大学の生協さんが販売されて、
あだったら僕たちも買え、
あもちろんあの購入いただけま す, す、ね。あ今日持ってくればよかったです。
いやいやいや、
いや本当に
そういうのあの販売しましてリサイクル、もちろんステンレスボトル長持ちしますので買ったやつがすぐ壊れるっていうことはないんですが、ご家庭のものを持ち込んできていただいたりしてリサイクルしてるということです。もちろんそのボトルは、洗浄できるような機械も横についてまして、洗浄して、組むということがもうできるマシンになってるんですね。非常に学生好評です。
例えば古くなったステンレスボトルもやっぱり行き先がないとね、リサイクルしてもやっぱりどうしてもね使えなくなったものはゴミになってしまうけど、うん、それやっぱり回収する形もあるんですね。
はい、そうですね。回収するのは、学内に実は5箇所今置いてまして、でそれはあのホームページで公開してここにあの回収してます。最初はあのゴミ箱と間違われてゴミが任されてるようなこともあったんですが、あの工夫しまして、ステンレスボトルうまく回収してるんですが、あのホームページで公開しましたら近隣の方からあの電話がございまして、はい、あの持ち込んでいっていいですかというようなこともいただいてまして、まあ、そういう波及効果も一つ の, その非常に楽しい成果の一つかなというふうに思ってます。
それも OK にして、
あもちろん OK です。
素晴らしい取り組みですね。
はい、でまあ、そういうのをですね、あの繰り返してこう実証実験をやって、もう問題をまずは明らかにして、でそれをこう見えるかって言いますか、学生さんが SDGs のその取り組みの中で一番何がその、知りたいかっていうと成果を知りたいっていうんですね。自分がやったことでどんな成果があるかをちゃんとあの知りたいっていうんですね。
それモチベーション、ね、
そうなんです、そうなんです。何かやるときにやはりプラスの力がいるので、それを対価って言いますか、精神的な対価としてどんなことが起こったんだろうというのを知りたいっていうんですね。でそれをしっかりとこの実証実験ではできますので、取り込んで、それをまあ教材にしながらまた啓蒙につなが使っていくというようなこともやっていきたいなというふうに思ってます。
今回のマイボトルリサイクルプロジェクト、はい、でもやっぱりあの自治体とか、そのあたりともいろいろ連携されてるんですね。
そうですね、あのプロジェクトによっては自治体と一緒にやらないと進まないようなことも、あのたくさんあります。
はい、
例えばあの地域循環自然共生社会推進、まあ、いわゆるグリーンなんですけれども、あの里山の保全をしたり、 あるいはグリーンカーボンブルーカーボン、最近話題 の, あの森林だとか海 の, その緑を使って炭素吸着をしていくというような話もあります。まあ、こういうのは大学のキャンパスにいてても何もできませんので、自治体の方々と一緒にやったり、あるいは国のプラットフォームをあの利用させていただいたりしてます。それとちょっとユニークなのが、あの持続可能なツーリズムっていうのもやってまして、
ね、
まあ、観光なんですけど、
観
光というのは経済の 10% ぐらいっていうのをご存知でしたでしょうか。非常に大きなウェイトを占めてます。
コロナ対策でも ね,
ですよ ね,
ね,
すよね。今徐々にあの大きくしていってますけれども、以前はやはりそのコロナの前っていうのは多くの海外の方が、あの日本に来られて、オーバーツーリズムだとか環境公害っていう言葉も生んだぐらいで、いわゆるその観光地の、環境を破壊してしまったり、あるいはあのそこで生活している人の携帯まで脅かすということにもなりました。それでは持続可能にならないんですよね。そういうところをあのちゃんと考えて、持続可能なツーリズムにこう作り上げていくと。で実はこのツーリズムっていうのは広く捉えるとつながりなんですね。ツーリズムをつながりと捉えて、大学のツーリズム、文化のツーリズム、食のツーリズムとか、そういうそのいろんなそのキーワードでこうつなげていくという講義のツーリズムっていうのが今一つの大きな動きになっています。ま
あ、
こういうのをあの展開していってツーリズムの持続性を高めていくということをやっていきたいと、 というふうに思ってます、う
ん、まだまだね、実はもうちょっとこれ詳しくってお聞きしたい部分がたくさんあるんですが、最後にですね、はい、ラジオを聴きの皆さん、多分学生さんを聞いてらっしゃるするかもしれませんが、はい、メッセージがございましたら、
はい、ありがとうございます。まずは考えてても仕方がないので行動したいというふうに思っています。そのために先ほども言いましたように三学官民金と全てのプレイヤーが一緒になって行動しないといけないということで、三っていうのは社会を動かす力、それから学っていうのはまあ人と知恵、それから官っていうのはまあこう社会を支える役割っていうのがあります。民っていうのが一番大事で、新しい価値を認めないといけない。認めないと SDGs っていうのは定着しないんです、うんうん、で金っていうのはやはりそれを醸成する力を持ってます。要はお金を使って、うんうん、融資を使ってやると、うん、でこういう連携を広めていくということをやりたいんですが、具体的なテーマとして大阪・関西万博がございます。2025年に夢洲で開催されるんですけども、まあ、そこに向けてぜひ何か学生さんと一緒にやっていきたいなということで、我々も関西の大学でネットワークを組んだり、あるいは経済界だとか自治体と連動して、うん、動き始めてますので、ぜひ一つの通過点として、SDGs に取り組むきっかけにしていただいたらありがたいなというふうに思ってます、うん、我々の推進室には学生委員会というのもございますし、フォーラムに参加いただいてその様子を見ていただく、覗いていただくというチャンスがございますので、うん、ぜひそういうところに顔を出していただいて、うん、勉強していきながら皆さんと一緒にこの活動を広げていきたいというふうに考えています。
もしラジオを聞きの皆さんにちょっとそれ参加したいなという方がいらっしゃったら、ねはい、神戸大学のウェブサイトなどで、
はい、トップページの下に、はい、入り口がありますので、そこから入っていただけると、どなたでも参加できる仕組みになってますので、よろしくお願いします。
クリックします。
ありがとうございます。
ぜひとも今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお客様は神戸大学の副学長でいらっしゃいます北隆様にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さてここで番組からお知らせです。
兵庫環境創造協会からのお知らせです。兵庫環境創造協会と兵庫県で構成する兵庫県気候変動適応センターでは、10月22日土曜日に八斗神戸を中心とするエリアで開催される防災国体2022に出展し、生態系管理による防災・減災の取り組みのフォーラムを開催します。このフォーラムでは兵庫の豊かな生態系を活用した防災・減災のアプローチから、持続可能な地域社会づくり、さまざまな団体間の連携による防災の向上への取り組みについて考えます。詳細は兵庫環境創造協会のホームページをご覧ください。
はい、お知らせでした、
はい、
さてこの番組では皆さんからお便りをお待ちしております。宛先はこちらです。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。